私たちのために十字架にかかり、そして3日目によみがえって復活し、今も生きておられるイエス様に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。先週ですね、すごく嬉しいことがいくつかありましたが、一つはですね、月曜日の日にですね、今海外選挙の実践訓練というのを毎週やってるんですね。人数はそんなに多くないんですけども、ジョイ牧師や佐井牧師が通訳してくださって、何人かの人が、日本語で証しをしたり説教して通訳すると、あるいは英語ができる人は自分が英語で説教したのを日本語に訳してもらうというのをやってるんですね。そんな長くないんですけども、1時間ぐらいなんですけども、そこにですね、あるシスターが来られまして、先週ですね、それで先々週来られまして、そして来週されますかって聞いたら、 しますって言ってですね、本当に来れるかなと思って、先週この前の月曜日に来られまして、されていきました。で、短かったんですけれども、すごく内容のある証しですね、本当はここに映像で出してもいいんですけど、4分でしたから、通訳付きで4分なんですけど、すごく感動的な証しで、最後は歌まで歌いましてですね、いつも喜んでいなさいと言ってですね、歌まで歌いまして、すごく感動しましたけれども、カトリックのシスターの方が来られて、そうやって一緒に、いつか海外選挙に一緒に行けれるようにということですね、訓練をされて、彼女の信仰だと思いますけれども、非常に私は感動いたしました。長崎来て25年経ちまして、神様が、そういう素敵な扉を開いてくださったのが本当に嬉しく思いました。それとですね、先週はアメリカにチームが行っておりました。パウル・アキモト牧師と東京アンティオ教会の天貝牧師がですね、お二人でロサンゼルス、それからサンディエゴ、それからどうだったっけな、バージニア、そしてニューヨークと行かれたんですね。でちょうどアメリカチームが行った月曜日の夜から行ったんですけども、時にアメリカで竜巻が起こったんですね。でちょっとなんかすごいなと思ったんです、タイミングがですね。でもちろんそれは単なる偶然だと思われる方もいらっしゃるでしょうが、今までいろんなところにチームが行くときに、どうもその歴史的な事件とか天災とかとぶつかることがしばしばあるんですね。うんと昔ですけれども、私たちがロサンゼルスに祈り込みに行った頃ですね、ちょうどもう前決まってたんですけど、ロサンゼルスに行く2日前にロサンゼルス大地震が起こったんですね。でその行ったらプレイヤーチャペルで、そのこういう電球がですね、落ちてたりですね、欠けてたりして中で祈ったんですけど、今でも覚えてますけど、あと北京で天安門広場で事件が起こって、軍が、政府が鎮圧に入った時ですね、その時パウル・アキモト氏はちょうど北京にトランジットで行ってて、ですぐ出るのに空港でずっと足止め食らって出してもらえなかった、そのまさにその時にそれが起こった時だったとかですね、そういうふうになんか天災もそれから歴史的な事件も含めてよくぶつかるんですね。で今回もちょうどアメリカチームに行った時に竜巻が起こりまして、何かそこには神様の特別な御心があるのかなということを思わされています。そしてニューヨークに行ったんですけども、ニューヨークにすごいポイントを感じていたんですが、そうしましたらニューヨークに行く飛行機がですね、木曜日に飛んで、木曜日の夜向こうで集会する予定だったんですけども、飛ばなくてですね、でやっと飛んで今度はまた遅れまして、集会が始まるのは向こうの時間で木曜日の夜7時、こっちの朝8時だったんですけども、金曜日のですね、結果的には1時間半遅れてスタートいたしまして、で向こうの時間で終わったのが、ミニストリーも含めて10時、夜の10時半ぐらいだったということなんですけども、で8時から祈ってですね、朝の11時ぐらいに終わろうと思ってたら12時まで4時間滞在してきたことがしましたけども、非常に祝福された時を持つことができました。でなんか神様がなんか心を持っていらっしゃるのかなということを思われます。でこの後ね、なんかアメリカで次の段階に旗が入っていくのではないかなということをですね、期待しています。さてそれで聖書に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は使徒行伝の3章のところで、ペトロとヨハネが、2人で祈りに行く途中にですね、その生まれつき足のいかなかった人がいまして、その人が施しを求めたときに、彼らは、その生まれつき足のいかなかった方を、立たして、そして、彼らは歩けるようになったという、奇跡が出てきます。で、一番最初の奇跡と言ってもいいかと思いますね、これはね。その奇跡のところが書いてあります。今日はここから学んでいきたいと思うんですけれども、これは単に過去のことを学ぶってことじゃなくて、今年神様は奇跡って私たちの教会に、言っておられます。栄光は私の神に奇跡をと。栄光が現れるけれども、それが奇跡が起こってくるということを言っていますので、これから私たちの人生に、教会に具体的に現れてくる奇跡を期待しながらですね、ここから、 まあ、神様から学び、また語られたいと思います。一節から見ていきたいと思うんですけれども、ペテロ、あ、そしてその前にね、生まれつき足にかなった男の人が立って歩けるようになったんですけど、この人は今まで一回も歩いたことがなかった人なんですね。だから歩くっていう世界を分からない、できなかった人なんです。その人が歩けるようになったんですね。で、皆さんも、自分の中で、その、ね、今日いる方は車椅子の方はここにおられませんから、みんな歩くことはできると思うんですけども、なかなかできないことがあるかもしれません。どうしても越えれない世界があったり、どうしてもできないことがあるかもしれませんが、それである人は諦めていたり、まあ、もうできないっていう前提で物事を考えたりするかもしれませんが、本当に神様がそれを、良しとされるならば、今までできなかったことを神はできるようにすることがお出来になる方なんですね。人にはどうしても不可能であっても、神様はその不可能を超えてそれをできるようにしてくださることもお出来になる方なんですね。そのことをね、覚えてほしいんですね。で、自分に対しても皆さんの愛する人、大切な人はですね、どんなに何とかしてあげようと思っても超えれない世界が、ね、例えば車椅子で立てるようになるっていうのは見えることですけども、内側のことからでね、どうしてもこう超えれない世界、例えば、まあ、よく言いますが許せない人がいるとか、あるいはどうしてもこうできない内側の問題があったり、それを超えていくことを神様はしてくださる方なんですね。イエス様はですね、そのことをね、ぜひ知ってほしいと思います。そのことを覚えながら学んでいきましょう。聖書からですね、3章の施設、使徒行伝3章施設、ペテロとヨハネは午後3時の時間に宮に登っていった。いつもここに出てるんですよね。ありがとうございます、ね、で、まずペテロとヨハネと書いてあるんですね。で、ペテロとヨハネというのはですね、別に仲が悪かったわけではないんですが、しかしお互い気になっていた、その仲良し恋人はなかったんですね。いつもようにペテロは十二弟子の中の筆頭でして、自他共に認める筆頭弟子でした。で、まあ、いわゆる、まあ、長男タイプと言ってもわかりませんけど、そういうタイプだった。ところが、ヨハネというのは自分のことを主に愛された弟子と言って、いつもイエス様の胸元にこう、断っていた。まあ、末っ子タイプだったんですね。で、お互いがお互いを気にしてるわけですね。ペテロなどは、イエス様がですね、最後の晩餐の時に、誰が裏切るのか聞けって自分で聞かずにヨハネに言ってヨハネに聞かせてるわけですね。そういうね、ちょっとお互いそういう喧嘩してるわけでもないし仲が悪いわけでもないけど、お互い気になるタイプで、皆さんもいると思うんですね。ところがそのペテロとヨハネが一つになってこの時奇跡をしてるんですね。使徒行伝2章で聖霊が臨みます。聖霊のバプテスマを受け聖霊に満たされます。そしたら彼らはそれまで引っかかっていた二人が一つになったんですね。で、神様の霊が臨んでくると、神様は二つのものを一つにするのです。それは人間的に、なんていうのかな、どっちかがどっちかに妥協してっていうんじゃなくて、こう本当にこう、ね、例えば、近いところでは夫婦でも親子でもいいです。なんかギクシャクしてしまったものを溶かして一つにする。あるいは友人でもいい。何かこううまくいかないのものを一つにしてくれる。それが聖霊の恵みなのですね。ペテロとヨハネはこの時、一つになって、そして奇跡を行ったんですね。ペテロは一人でもできたでしょう。ヨハネも一人でもできたでしょう。でも、あえて聖書は、ペテロとヨハネと書いてあるんですね。これ、ちょっと大事なところなんですね。新約時代は教会を通して歯磨きを働きます。その時に、教会って言った時に、仲良し講師が一緒になっているのは、それが教会だとしたら、それは単なるサークルです。教会っていうのは、もちろん仲良し講師の人もいていいんですけども、やっぱり人間ですから、合う合わないってあるわけです。今日休みされてる方は巨人ファンですし私は何を隠そう、昔はアンチ巨人、今は巨人を話題にしたくない人、今話題にしてしまいましたけど後悔しております、ね、みんな違うのです。そんなこと言い出したらぶつかりそうな人がいろいろいるかもしれません。でもそれを妥協してってんじゃなくて、そんなことを超えてってんでしょうかね。本当に聖霊によって一つにされていくんですよね。大丈夫なの、聖霊によって一つにされていく。その時神の技が起こってくるんですね。先週ですかね、いくつかのお話をしました。村上家の話もしましたよね、先週確か、ね、どうしても許せなかったお父さん、30年代40年のお父さんを本当に聖霊が与えて許せになって、今も仲いいですよ本当に。そういう証しはいっぱいあるわけですね。でそれは何かって聖霊によってなんですよね。でペテロとヨハネが一つになったのでとっても大事なところなんですね。ペテロとヨハネが一つになった時に、これ聖霊によってですけど、なった時に奇跡が起こったのです。で、主の十字架クリスチャンセンターってのは一番最初ですね、1984年の4月1日東京で始まったんですが、しばらく経った時に、神様から 予言を通してね、成果をしなさいと言われたんですね。それでよく分からなくて、その頃はじゃあみんなでとにかく集まって輪になって祈りましょうと祈り始めたら、その集まった人たち20人もいたかいな、20人弱だと思いますけど、人たちに全員に、秋元牧師は手を置いて待ったわけじゃないのに、そこに全員に聖霊が臨んで、全員が聖霊のバプテスマを受けて、いきなり言で祈り出したんです。でそして予言が始まったんですね。その予言が始まった時に、全世界に行きなさい、海外に行きなさいというのがどんどん出ていったわけですね。ですぐ海外選挙始まるわけで、しばらく経ってから海外選挙が始まったんですが、最初はね、韓国に断食に行って、これは個人でだったんですけども、その後中国に聖書の持ち込みがあって、それからフィリピンへの実際選挙があって、ずっと続くんですね。で面白いことがあったの、当時の一番最初の頃行ったチームはですね、2週間3週間行くんです。理由はなぜかというとね、一つはですね、もう二度と行けないんじゃないかっていう不信仰な思いがあったわけですね。本当にその頃だから、行くならどうせ行くならうんと長く行っとこうって、この際だから2週間3週間のチームが本当にいつも2週間3週間行ったんです ね。ところが面白いことに、でその時行くとは、ね、必ずフィックスのチケットで行くんですね。オープンじゃなくて、フィックスってのはどういうことだったら、行く日と帰る日が決まってるんです。変更できない、それは安いんです。そういうチケットで行ったということは、何があっても基本的には帰れないね。買うなら片道の切符を買っておかなきゃいけない、ね。そういう形で行ったので、面白いのは、行くでしょ。だいたいね、教会に泊めてもらって、同じ部屋にみんなでタコ寝するか、そうじゃなかったら、ホテル取る場合には大体、ツインなんですね。二人で一部屋ずつになるね、ツインの部屋で。ね、時々、向こうに泊めてもらうと、男同士で大きなダブルベッドに寝たりすることもありましたけども、そういうこともありましたけども、とにかく二人で一つが多いですね。面白いところ。大体2人が誰かというと、別に喧嘩してるわけじゃないんだけど、ちょっと合わない人とかね、なんとなくなんかぶつかってしまう人とかね、まだ初期の頃でしたから、そういう、連中というと言葉は良くないんですけど、連中というのは一番ふさわしいような、方々がおられたわけであります。そういう人たちが不思議なぐらいいつもピタッと一緒なんです。初期の頃ですよ。ところがそういうチームでたくさん奇跡が起こったんです。本当になぜなんでしょうね。それはそこで祈らざるを得なくて、みんな祈った。祈ることによって聖霊によってぶつかってしまう者たちが一つにされていく中で技が起こったんですね。しかも逃げれないんですよ。もう帰れないわけですよ。だからそこで祈るしかない。そして一緒にその中で一つに聖霊によってされていくんですね。でもペテロとハネが一つになった時に神などが起こったんですね。どうぞ皆さんね、これ頑張れって言ってるんじゃないですよ。聖霊によって一つにされるってね。これが、ね、聖霊による恵みなんですね。どうぞ皆さん神に求めてください。その時、私たちは一つにされていません。で、その時奇跡が起こるのです。で、それで、彼らは何をしたかと、祈りの時間に宮に登っていったと書いてます。で、当時、これはユダヤ人の慣習だったんですけども、それを踏襲してるんですね。3回日に行ったんですね。朝の9時、昼の12時、午後3時。この3回祈りに行ってたわけです。その3回目の午後3時に、ペテロとヨハネは祈るために宮、これはシナゴグですけれども、新約、今的に言えば教会になるでしょう、行ったわけですね。で面白いのは、教会に祈りに行く途中に奇跡は起こってるんですよ。祈りに行くときに奇跡が起こってるんですよ。教会に行く途中で起こってるんですよね。この時に神の技が起こってるんですね。皆さんね、祈りに行くとき、あるいは祈るときに神の技が起こるんですね。これね、ぜひ覚えてほしいと思います。先週少し嬉しい証を聞きました。ある新学生の方がですね、コンサートが金曜日にあったんですけれども、純子牧師がその新学生に言ったそうですね。誰それです、くん、ね、男の子ですけども、ね、1時間祈ってね、選曲何か1曲でもいいから、神様から何か示されたり語りする曲を聞いてちょうだいと言われたんですね。で、純子牧師の間は断れませんので、それで、その新学生はですね、なんと、石田さんと、なんでこれだけ名前が出るんでしょう。石田さんと一緒に会ったそうですね、その新学生はね。ね、二人で。ね、ピアノ弾きませんでした、その時はね。それで一緒に会ったわけですね。そしたらですね、1時間本当に会ったんです。そしたら、すべては会議に変わる、石田の詩が好きな歌ですね。強くなれるってやつですね。ね、その歌をですね、示されたんですって。で、それを、司会者とか、今回マネジメントした方にね、伝えて、で、入れてもらった。それ2曲目に歌うことになって、2曲目にそれをあるチームが歌った。 初めて来た方がおられまして、その方が、後で言ってくれたんですね。2曲目に歌ったあの歌、つまり全てが変わるあの2曲目に歌った歌がものすごく良かったって、まあ、あれで触れられたって言って、その曲の時にボロボロ泣いてたのかな、本当に触れられたってことだった。それを聞いたその神学者の人は、ね、大喜びしたんですよね。ああ本当に神様に言われたことにやったら神様が与えてくださった、嬉しかったと思います。小さなことなんですけど、そういうことの積み上げが実はですね、神様を体験させるんです、ね、その人にとって多かったんです。で面白いんですよ、別の神学生がね、面白いこと言ってました。これは2人じゃなくて1人で乗ったんですけどね、あるところに行くのに電車に乗りたかったんだけど、電車が今100円じゃなくて120円になっちゃった。それで110円しか持ってなかった。で10円足りないということで、その10円を神に祈ったんですって。でなかなか答えられなかったけど、しつこく祈って感謝してたら、実はある方法で与えられた10円が、言ってました、今までのどの10円よりもこんな嬉しかった10円はなかった。細かい証しは先もうちょっとやめときますけど、あんまり嬉しくて、その人はですね3回ぐらいその証しをしてましたね。で、まあ、それ聞きながらですね、すごく私は嬉しかったんですね。たった10円というかもしれませんけど、本当に祈って神様から与えられたという体験を持つ人は、その10円は単なる10円じゃないんです。神様を体験した10円だ。例えばね、皆さんが小さい時、本当にお父さんお母さんがお腹減って食べたいなと思っている時にパッて買ってくれたら、そのね、たが10円の駄菓子でもものすごくお父さんの愛、お母さんの愛を感じれたと思うんです。同じように本当に神様に祈って答えられた時、私たちは神を体験するんですね。でその積み上げが、今ちょっとね小さい話をしましたけど、どんな大きなことでもですよ、ものすごく大きいんですね。でペトロとヨハネは一緒に祈るために宮に登っていった。その時に奇跡が起こったんです。私たちが、祈るために教会に行く時に神の奇跡を見るんですね。で2節ね、するとそこに生まれつき足のいかない男が運ばれていきます。さっきも話しました、生まれつき足のいかないだから、今まで一回も歩いたことのない人です。歩くっていう世界がわからない、ね、その人がいたわけですね。で、運ばれてきたってことは、自分で歩けないから当然来たんじゃなくて運んでもらってきた。どこにっていうと、この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。美しの門というぐらいですから、美しの門です ね、これは門があったんです。その門があって、そこのところに置いて、つまり宮に入るために入る門で、ユダヤ人は施しをすることは神に仕えることの一つなんです。だから施しをするっていうのは神に仕えるための一つの大切なことなんです。祈りとか、教会というか、まあ、シナゴーグに来て礼拝をするのと同じ一つの大切な、まあ、奉仕の一つなんですね、施しをするっていうのは。だからその宮に入る手前の美しの門のそばにいると、やっぱり宮に入る前ですから施しがもらえるわけです ね。だからその宮の門のところにいて、この人は施しをもらっていたわけですね。で彼はですね、他に生きる道がなかったんです。今のように社会福祉があったわけではありません。社会保障があったわけではありません。ですから彼はこの時ですね、生活保護があったわけではありません。ですから彼はこの時生まれつき足が悪い、その結果も仕事はできない。だから毎日毎日宮の門に運んでもらって、そこで施しをもらって、ちょっと言葉が悪いですけど物乞い、今は差別用語になってしまいました、乞食という言葉ですね、これは差別用語になってしまいましたけれども、まあ、物乞い、ね、物をもらって、お金や物をもらって生きていたんで、ね、でユダヤ人はさっき言って施しが奉仕の一つだから、彼は生きていくのに十分なものを受けていたとは思います。でも毎日毎日そこに来て、ずっと一生そうやって生きていく、年を取っていく、これはね、希望とビジョンがないんですよ。辛かったと思います。例えば小学生の人はいつか中学生になる、中学生の人はいつか高校生になる、まあ、高校生の人は就職をしたり大学生になったりする、いつか仕事をする、で仕事をして何かビジョンや夢を持っている人っていうのは、何かこう、希望があるとですね、生きていていいわけですよね。だからもう一つ世の中のニュースですけど、80歳で三浦雄一郎さんがエベレストにまた登頂しましたよね。あれは感動しましたね。今私4回なんです。4回って言ってね、4回は良い回っていうわけにいかないですよね。1回でエレベーターがないんです。 私たちのですね、でも毎日階段を登るんですね。でそしたらですね、4回まで行くとですね、気がつくとですね、私はね、ってなってんですよね。妻に言われてしまいました。と言って、でちょっと自分でもショックなんですね。でもやっぱり息が切れちゃうんですね。でそうしながら新聞をパッと抜いたら、80歳でエベレスト登頂ってなんでですね、感動すると同時にちょっとショックでした。すごいなというふうに思いますよね。なぜ80歳で登れたかって言ったらね、夢を持ってたんですよね。また登りたいって。だからきっと次まで夢持ってるんでしょうね。元気で明るくて心が若いと思います。ビジョンとか夢を持ってる人ってのは若くても夢とかビジョンがなかったら辛いと思います。でこの人は足が悪いっていう理由のためだけに毎日毎日宮のところに連れてきてもらって施しを受けたでしょう。そして生きていくことはできたでしょう。でもずっとそうやって一生過ごしていく、それ以上の発展とか希望はないわけです。これは辛かったでしょうね。あ、皆さん持ってますか、ビジョンを。クリスチャンは神様からビジョンをもらえるのです。例外なく教会と共に与えられるのです。もちろん白馬も一つのビジョンですが、英道部も賛美の人もそれは通過点ね。もっと大きなビジョンを持ってください、ね。なんですね、あるんですよね。そのビジョンを持っている人はね、違うんです。この人は持てなかった、持ちようがなかった。毎日毎日美しの門に連れてきてもらって施しをもらって生きていく、それが彼の人生だったんですね。そこへちょうどペテロとヨハネがその宮に入るために祈りのために来た時に出会うわけですね。3節、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた、ね。施しをくださいって言ったんでしょうね。あるいは言葉に出したのか目で言ったのかありませんが、求めたわけですね。そしたらペテロとヨハネはどうしたかというと、4節、ペテロはヨハネと共に2人でです、ね、2人で一緒にいるんです。その男を見つめて、見つめてって書いてあるからチラッと見た、英語で言うと C ではないんですね。 C って見えてくるってことじゃなくて、しっかり見たんですね。ルックとかあるいはウォッチなんでしょうね。でこう見た。そして、あ、動くものを見るのはウォッチだって娘に教えてもらいました。だからこの場合はウォッチなんでしょうかね、分かりませんが、ね、見た、しっかり見た。そしてこういったの、私たちを見なさいって書いてある。私たちを見なさいって、さっき聞いたら英語でルックアットミーって言うんですね。私を見なさいって。でなんね、施しを求めてる人がね、施しくださいって言った時に私を見なさいって言われたらね、期待しませんか。あ、この人いっぱいくれるかな。うんと日本的に言いますよ。千円札じゃなくて、コインじゃなくて、千円札。もしかしたら五千円札。もしかしたら一万円札っていうね、こういう期待を持つ。わかりますかね。私の皆さんって言われたら、やっぱりなんかたくさんくれるのかなって。あるいは、物でもなんかすごくいいものくれるのかなって期待すると思いますよ、普通。で普通そう思うと思うんですよね。で、私の皆さんって言ったんですよね。ところが、その後、ペテロは何て言ったかって、今日の一番メインのところなんですけども、男は何かもらえると思って二人に目を注ぎます。5節、期待感があるわけですよ、ね。でも彼の期待感は自分のこの物をもらえる、まあ分かりやすいお金でもいいですね、分かりやすいから、お金をもらえる、物をもらえるって、すごくいいものをもらえる、高価なお金をもらえるっていう期待感です。ところがですね、ペテロはこう答えるんです。6節、するとペテロは言います。金銀は私にはない。びっくりしたでしょうね。私たちを見なさいって、え、誰くれるの、金銀は私にはない。まあ、ここだけはなんか皆さん一緒にいそうですよね。金銀は私にはない。ところがその後こう言ったんですね。金銀は私にはない。ショックでしょうね。ペってね、何もらえると思った。しかし、そこだよね、この辺りは。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいって言って、すぐに手を差し出して彼の右手を取って正したって書いてあるんですね。大丈夫なんです。右手を取って立たせたってことは、もうペテロとヨハネは確実にこの人を歩けるようになるって確信してた。だから、そういうのと同時に手を出して、さあ、歩いたことないから歩くってわからないでしょ。さあ、立ち上がって歩きなさいって助けをしながら言ってるってことは、確実に歩けると思ってたんですね。だからね、人は自分の範囲でものを考えて、すごくたくさんもらえると思ったら、ペテロとヨハネは、何を持ったかというと、お金じゃないんです。物じゃないんです。 どんなにたくさんのお金を与えても、どんなに物を与えても、それは朽ちるんです。ひととき彼のお腹を満たすかもしれませんが、それは根本的な解決にはならないんです。やっぱりまたこの美しの門に来て、また物乞いをして生きていかなきゃいけないんです。彼にビジョンも希望も与えはしないんです。ひととき肉が喜ぶだけでおしまいなんです。イエス・キリストが与えるものは、ひととき喜んでおしまいではありません。間違いなさい。イエス・キリストはパンも与えてくださいます。イエス・キリストは境内も与えてくださいます。イエス・キリストは肉だって当然満たすことができになります。でもペトロとヨハネを通してイエス様が与えたかったものは、もっと根本的な解決なのです。彼が夢を持って、ビジョンを持って、ただ生活していくだけで生きていくことができるように、彼の目が輝いて生きることができるように、何度か話したことがありますけど、私8人子供ありますけどですね、上の子たちは不登校になりましたね。で、ある子はうちの妻の言葉をそのまま使えば、夕方起きてきて死んだ魚のような目をしていたって言ったんですね。その時私が祈ったことは一つですね、有名校に入ってくるとかそういうことじゃありません。この子がもう一度目を輝かせて自分で起きて喜んで学校に行けるようになるようにっていうのが願いだったわけですよ。本当に目を輝かして生き生きと生きてほしいと思うんですね。あれかね、喜んで生きてほしいと思うんですよね。で、イエス様はこの人がただおいしいものを食べてその時嬉しいけど、またここに来てずっと生きていくことじゃなくて、目を輝かして夢を持ってビジョンを持って輝いて生きていくことを願われたわけであります。あなたもです。あなたの愛する人も。だからこの時何をしたかというと、ペテロとヨハネを通して何をやったかというと、彼がなぜこういう生き方を引き継げなかったか、足が悪かったからなんですよ。だからその一番の根本であるその足に、起きて歩くようになりなさいって言ったんですね。でペテロはそれを持ってるって言ったんですよ。すごいですね。で、皆さん、イエス様を信じている人は、今日皆さんのこういう言い方したくないけど、まあ、ここに書いてあるからね、イエス・キリストを持ってるなんて知ってたから言いたくないけど、まあ、イエス・キリストを持ってるっていうか、イエス・キリストは共にいてくださるのです。神学的にこれは真実です。しかし神学的に真実で知ってるということと、それを体験的に実感としてそう本当に体験している人とは別です。知識は必要ですが、知識は私たちを生かしはしません。私たちがそれを本当に実感し、そこに生きているならば、それは人を生かしていきます。ペテロとヨハネはこの使徒行伝2章で聖霊体験をした後、聖霊のバプテスマを受けた後、本当にイエス・キリストと共にいたんですね。これは今日皆さんと一緒にいるようにね、伊佐さんばかりであれですから小川さんにしましょう、ね、今日小川さんがいらっしゃいますけども、小川さんここにいるでしょ。いないと言ったら嘘をついていることになりますよね。ペトロとヨハネにとってはそれと同じぐらい、イエス・キリストは本当に建前でもお話でもなく生きて現実に一緒にいたんです。そのイエス様がいるから、起きて歩け、さあ手を取って差し出し立ちなさいって言ったんですね。それぐらいペトロとヨハネにとってキリストは現実でした。それぐらいペトロとヨハネにとってイエス・キリストは一緒にそこにおられたのです。そして今日私たちと共に、実はイエス様を信じている人には一緒におられるんですね。それを本当に実感しながら生きている人と、ふーんと思っている人がいるんですよ。どこが違うのかって。神様の方に行くひいきは 100% ありません。神様の方に、イエス様の方のエコひいきは絶対にありません。何かってね、私たちがそれを体験していることだったのは、私たちがそれを求めているからなんです。いやね、どんなことを祈っても神は馬鹿にしたり笑ったりしない。残念ながら人は時々笑ったりバカにしたりしますし、無理だよって言ったりします。でもイエス様はバカにしたり笑ったり無理だとは言いません。もちろんこちらを整えることがしばしばあります、ね、あの人を変えてくださいって言ったらまずこっちは変えられることが多いですそれはあります。でも本当に神様は生きて働いていて答えてくださるんですね、うん、私も祈りの答えを一つ話しますと、先週の日曜日とっても嬉しいことがあったんです ね、姉が出て まだなんですけど、この後なんですけどね、私本当はスーツが好きなんです。スーツ着てないでしょいつもジャケットとズボンなんですけど、 で、以前はすごく立派なスーツをいろいろいただいてもらってましたが、ちょっといろんな理由があってちょっとスーツは全部なくなったんですね。で、私は今最近ですね、最近になってね、祈ったんですね。神様、そろそろ私もスーツは必要だと思う、ね、これから人も増えてくるし、牧師としてきちっとした格好してる方がやっぱりいいだろう、だから神様、スーツを与えてくださいってこう真剣に祈ったんですね。そしたらですね、ある方がですね、言ってきたんですよね。牧師にプレゼントをしたい、ね、何があったらその国では、外国の方のその国では祝福を受けるときに牧師にプレゼントをするんですって。エリシャだったっけ、あれでしょ、貧しいヤモメがまず、エリアに与えたら亀の米が尽きなかったって話がある。そこから必ずまず祝福を受けたいときは牧師にプレゼントするんですって。日本でも流行らせたいですね。いや、私一回聞いた話ですよ。だから今どうしても私たちは祝福が必要だから牧師にプレゼントがしたいとか言ってくれてですね、で私ね、あ、そうですか、どうぞしてくださいってね。で、まあ、ものによっては断ろうと思ったんです、ね、で私がまさに祈ってたものを言ってきたんですよ。どうしても一月ぐらい前から私が祈り始めた頃ですよ。スーツって着る。で、私を見るたびごとにスーツって着るって、ね、だからスーツをしたいけどって言われたからびっくりしたですよね。それとね、ものすごい嬉しかったんですよ。まさに祈ってたことを全く考えていなかったところから、しかも信仰持ったでしょ、捧げると祝福されるってすごい信仰持って作業としましたんですね。来週あたりそのスーツを着るかもしれません。いや、私ね、感動しました。で、皆さん、これ単に私にとってものじゃないんですよね。神様の愛なんです。本当に主はいてくれてるんだなって、聞いてくれてるんだなって、生きてるんだなっていうことなんですよね。で、なんですね、目に見えなくても、いえ、目に見えないものの方が目に見えるものより実は真実だったり現実だったりするんです。物質的にだってね、空気は目に見えないけど確かにありますよね。ここに酸素があるから生きてるわけでですね。で、またそれ以外にも、例えば愛って現実にあるでしょ、憎しみも現実にあるでしょ、目に見えませんけど、すごいエネルギー持ってるでしょ、どっちも、愛も憎しみも目に見えないけど、ね、悲しみも怒りも目に見えないけど、まあ、悲しみは泣いたら見えるかな、怒りは起こったら分かるかな、でも目に見えないエネルギーだけど、エネルギーって目に見えないものだけどすごい力を持ってますよね。目に見えないけどイエス・キリストは生きている現実なんです。ある意味で目に見えるものよりはるかに確かな現実なんですよね。ペトロとヨハネはそれをこの時本当に実感してた。そして言った、私にあるものあげようって、イエス・キリストって歩きなさいって口で言ったわけじゃなくて、手を取って起こしたっていうのはね、この人は今まで歩いたことがないから助けたんです。助けたのと同時にペトロとかにはもう確実に歩けるって信じきってる。イエス様、もうイエス様ほら歩かして、イエス様歩かしてくれって立たしたんですね。そしたら面白いですね。手を取って立たしたらどうなったかというと、ここに、その、ね、6節、7節、彼の右手を取って立たした、するとたちまち立たした途端彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。すごいですね。踊り上がってまっすぐに立ち上がります。こういう事柄がですね、これから長崎教会に、まあ他の教会でもでしょうけど、他の教会のことはちょっと失礼になるから、この私の群れの中に、この教会に、そして神様を愛するところに具体的にきっと起こってくるでありましょう。起こったんですね。そして立ち間違えた。そしてどうなったかというと、跳ねたり、そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。嬉しかったと思いませんか。この人歩けるようになったってものすごい嬉しかったでしょうね。今までできなかったことができた時の感動ってあるんですよね。皆さんヘレン・ケラーご存知ですよね。30区のヘレン・ケラー、見えない聞こえない話せないでしたっけね。合ってますよね。ヘレン・ケラーね、30区ね。で、サリバン先生っていう先生いますよね。息子に聞いた話だけど、サリバン先生っていうのは個人出身だそうですね。それでヘレン・ケラーは30区で親はもちろん愛していたんだけど、もうどうすることもできなくて、ある意味で親もお手上げだった、見捨てたというのにお手上げだった。サリバン先生だけは、まあ、自分が個人出身でそういうこともあって決してこのヘレン・ケラーを見捨てなかったんですね。そしてずっと教えていくうちに、ご存知のように水ですね、水に触ってウォーターって書いて、最初分からなかったのはある時ついに分かるわけですよ。これをウォーターってね、映画見た方分かるでしょ、ね、感動的なシーンですよね。 そうだって感動したら、その後そしたらサリバンさんいろんなものとか連れてって片っ端書いたら一生懸命って書いてあるわけですね。次から次へものすごい吸収力で覚えていくわけですね。嬉しかったんです。初めてものには名前があるって、でこれがその名前だって分かったわけですよね。嬉しかったと思いますよ。人は今まで諦めていたこと、できなかったことができたときものすごく嬉しいんです。それとね、それができたヘレン・ケラーも嬉しかったけど、サリバン先生も嬉しかったと思う。この時これを生まれつきの教会だったことはものすごく嬉しかったと思うけど、それを見たペトロとヨハネもものすごく嬉しかったと思う。ああイエス様ありがとうって歩けるようになったって、もしかしたらそれまで会ったことがあったかもしれないけど、でも目の前でこの人歩けるようになって、もう踊り上がってね、私が言ったら変な音になるけど、こう飛んだり跳ねたりしてたらもう一緒になって踊りたくなるぐらい嬉しかったと思う。それは起こったんですね。いや、そういうのを自分も踊り上がって歩けるようになりたいし、あなたの愛する人にその技が起こってほしいと思いません？私はどちらにもなれるんですね。今日ある方は、さっき言いましたね、今日ここにはね、ここには車の人はいませんが、オンラインでもしかしているかもしれませんが、ここにはいらっしゃいませんから、そういう意味ではみんな歩ける。でもある方は絶望というところにいて希望がない人生を歩んでいる。そしたらこの人と一緒ですよ。もう深い悲しみに落ち込んでいて、もう、ね、毎日はただ繰り返して先が見えない、夢がないって言い方をしているなら、ある意味でこの人と一緒ですよ。でもイエス様も言われるんですね。ペトロとハネを通して言われたように、今日イエス様も言われるんです ね、金銀は私にはない、金銀はないっていうのはね、その肉を満たすものじゃなくて私にあるものって、根本的な解決を与えてあなたを、ね、歩かせようって言うんですね。どうぞ皆さん、今日この礼拝の場所から帰るときには、絶望のところから希望を持って帰ってください。神が与える夢を持って帰ってください。80歳の人がエベレストに登りました。彼はクリスチャンじゃないと思います。もしかしたらクリスチャンかもしれませんが、ちょっと私はクリスチャンと聞いたことはない、ね、でも皆さんね、神様が与える夢をもらって帰ってほしいんですね。希望をもらって、それは私たちを歩かせてくれます。それと皆さんを通して神様は人々にそれを与えてくださるんですね。先週お話しましたけど、ハノイコンサートに来られた方が来られましたね。で、玉名から来た方なんですけども、伊藤牧師がですね、先週そのアメリカの連鎖断食の時に来られまして話をしてくださったんですけども、実は私は伊藤牧師と、少し前からスカイプで、水曜日の朝30分から1時間、伊藤牧師の奥さんの晴美さんも一緒に、晴美さんはハンディを持っていますので、ご存知の方はご存知ですけども、ただ足が悪いというので足が萎えてるんですね。だから彼女が朝早起きて相談するのはかなり厳しいんですけど、週に1回だけ5時半に起きて一緒にスカイプで、映像はつけないで音声だけでね、お互いに起きですので音声だけで祈るようにしてるんですね。30分から1時間、最初は30分でしたけど、最近は1時間ぐらい祈るようになってきました。そうやるようになってるんですね。で、実はその玉野の方が見たのは春ちゃんランドっていうブログなんですが、それは玉野の方はずっともう何年も前から春ちゃんランドのブログを見てたんですって。で、何年も前からその春ちゃんランドはちゃんと長崎教会は、リンクしてあったんですって。ところがその最近伊藤牧師ご夫妻と一緒に良いなって、一つは春美さんが自分の足が本当に癒されて立ち上がって、そしてディズニーランドにアメリカに行けるようにって、本人が自分で本気で求め始めたってことと、ちょうどそれを練り始めた頃からどうなったかというと、玉名のその方がいいですか、ずっと前から春ちゃんランドを見てたし、ずっと前からそこにリンクされていたのに、祈り出したら長崎教会のそのリンクに入ってきて、コンサートのところを見て長崎教会までやってきたんです。ハーメンコンサートの時に祈り出したらです。見事ですね。その話を伊藤牧師がされた。本当に祈るっていうのはすごい、教会のカバーを受けて祈るっていうのは素晴らしいって話をされたんですね。だからね、それで来られた方はもうえらい喜んでくださってましたよね。ですごい、私そのことを、ね、カリスマ聖会で先週話しちゃったの、長崎で ね、カリスマ聖会オンラインしてたん。精霊のネットワークですとか言ってですね、よっぽど書いてたんでしょうねなんて余計なことも言っちゃったん。そしたらカリスマ聖が終わったらメールがやってきた、長崎教会に。 オンライン見ていました、正論ネットワークですねって書いてあってですね、ひえーとか思ったんですけどね、すぐに返信してですね、大変失礼なことを言いましたとか言ったらですね、とんでもありません、これからもどんどん言ってください、正論ネットワークです、晴れるよとかって大喜びしたんですね。あんなに喜んでくれるのかって喜ぶんですよね。ちょっとびっくりするぐらい。でもどこから始まったって祈りから始まったんですよ。なんですね、神様は生きておられるのです。そしてビジョンを与えるんです、希望を与えるんですよね。で、どうぞそのことで、で、アルミさんにもね、本当に今までも伊藤牧師は信じてましたけど、奥さんの方は伊藤牧師に合わせて言ってるって感じだったけど、今は本当に自分でも奇跡を期待しながらビジョンを持って祈り始めてますよね。これ大きな変化です。で、そしたらそのブログを見た人まで神を体験し始めてきました。どうも皆さんですね、知ってほしいんですね、ペテロとヨハネは金銀はない、しかし私なるものをあげようって言いました。誤解のないように、神様は金銀もちゃんとくれますから心配しないでくださいキリストがいれば全ての人は満たされます。でも金銀がどんなにあっても、この男の人はどんなにお金をもらっても夢は持てなかったんです。でも足が治って立てた時に、彼には生きていくことが、夢が、ビジョンが与えられてきたんです。お金をもらって生きるより、彼が自分の足で立って、自分で、ちょっと世の的な言い方をしたら、稼ぎながらでも、夢を持ってきたら、彼は本当に嬉しかったと思う。イエス様は、そちらを彼に与えた。で、今日イエス様は、あなたにも同じように言います。いろんなことがあって、もう、なんかこのまま一生終わるのかなと思ってたり、自分はもうダメだなって言ったり、自分はもうできないなと思っている方がもしいたら、今日イエス・キリストの名によって起きて歩きなさいって、ペトロが言ったように、今日神様はあなたにも語られる。もうその絶望のとこから、落胆のとこから、もうダメだっていう諦めのとこから、立ち上がって起きて歩いて、神の与える夢を持って歩きなさいって、私があなたの手を持ちますから一緒に歩きましょう、教会と一緒に歩きましょう。そしたら神様が一緒に歩かせてくれて、ビジョンを持ち始めます。あれはね、例えば分かりやすいからね、賛美隊でいきますと、賛美隊の人たちは勝って賛美をするなんて思ってなかった、本当に賛美が好きだった賛美の専門家と、全然賛美と関係なかった人の二通りがあるんです。その時間にはどちらも神が持ちられます。で、面白いのは、全然賛美に関係なかった人は神が語った時にそこに立ったんですよね。で、最初は笑われて、人には無理だと思われたけど、神が言ったのでビジョンを持って歩き始めたら立てたれちゃったんですよね。その典型はね、なぜギフトがよく話題になるかって言ったら、その典型だからです。ね、対局はラスボーだよね、あの人たちは専門家ですから ね。で、どちらも神は持ち取られるんですよ ね。神はね、ビジョンを与えてくださるんですよ、生かしてくださるんですね。どうぞそれをね、覚えてほしい。それと、もう一つは、皆さんを通して、きっと皆さんの周りに、落胆してたり、生きる希望を失っている人はきっといると思う。もしかしたら家族にいるかもしれない。もしかしたらあなたの友人にいるかもしれない。神様、あなたを通してその人に、ですが、あなたに頑張れって言ってませんよ。キリストを伝えたら、キリストを与えたらいいのです。金銀はないって言ってるんですよ。その人に自分は何もしてあげれないと思ってるかもしれない。でもキリストを分かち合えば、キリストを通して神様はその人に命と人生を返してくださるんですね。で、私はそのキリストを、持ってるって言い方してですけど、キリストと共にいる、そのキリストがいてくださる、これに勝るものはないのです。最高のものを持ってるのです。最高のものを私たちは与えられているのです。もっと喜んでよいや、日本人はあの、日本人は何て言いましょうか、こう、表現が、喜びの表現が下手なんですよね。ね。なんだっけ、ゴスペルクラブやる、自分はいつもよい行動とかね。それからこの前アフリカの方々はダッポダッポやってくださってるんですよ。ね。でもこの人はダッポダッポってこうやってくれるんですけど、日本人はダッポってこんな感じですね。ね。日本人は下手なんですね。別に、それ上手くなるとは言いませんが、主が共にいることは、本当に喜んでください。大丈夫ですから。モーセに対しても、ヨシアに対しても、十二使徒に対しても、主は同じことを言われました。私があなたと共にいる。恐れることはないって。私があなたと共にいるって。これが 主が与えられた最高のプレゼントなんです。私があなたと共にいるって、決して私はあなたを見捨てない、あなたを離れないって、命をかけて愛してくださった方が、そして死に打ち勝った方が、蘇られた方が、今も生きている方が共におられます。不可能の一つもない方が共にいてくださいます。だから大丈夫なんです。だから立ち上がれるんです。そしてその方を分かち合えば、どんな方でも必ず勝利の人生なんですね。それをね、ぜひ皆さん覚えてほしいと思います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日は御言葉から共にお待ちしていただきました。これから、世界には今車椅子から立ち上がったり、死人が蘇ったり、いろんな奇跡が起こっています。その奇跡を通して、いろんな方がもうおしまいだと思ったらおしまいではなくて、そこから全く考えてもいなかった素晴らしい神の計画と人生とドラマが、夢とビジョンが生まれているのを見ました。若くても年を取っていても、それはこの地上の年は関係ありません。あなたが来てくださり、あなたが伴われると、そこから本当に新しいことが始まります。今日私たちがイエス様を知っているにもかかわらず、夢を見失っていたり、幻を見失っていたり、心の中に深い悲しみや落胆や、もし絶望を持っていたら、ペトロとヨハネを通して語られたイエス様が、今日その人に語ってくださって、さあ起きて立ちなさいと、あなたが手を取って立ち上がらせ、再び主にある幻を、夢を持って生きることを与えてください。また私様は、私の周りにいろんな方がいます。病の中で悲しんでしまっていたり、心が痛んでもうダメだと思っていたり、自分の能力を嘆いて落胆していたり、人と比べて落ち込んでいたりする人がいたら、イエス様、あなたがおられて、命をかけて愛してくださった方がいて、この方が来れば必ず何でもできるということを、イエス様、分かち合っていくことができるように、そしてその方々が本当に夢と希望を持って歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思いますが、罪があると祈りが答えられません。短くやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。天の父様、お一人お一人が主の前に出した願いと求めに応えて、あなたが心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。心の中にある悲しみや絶望をイエス様に手めずる、主にある希望と喜びを主によって宣言します。霊的な束縛と縛りをイエス様に言っても完全に打ち砕く。神様に対してぶつかっているもの、ここにいる人って言われて、家族の中で神に対してぶつかっていたり、なんか反逆っていうか、こうなんか拗ねていたりする人がいますけども、イエス様、その部分に触れてくださり、その心を溶かしてください。主の愛によって、イエス様は何によって主の愛を吸います。全く愛を恐れを締め出し、その間違ったものを溶かしてください。イエス様によって脳梗塞を癒されよ。心動不整脈、心不全、イエス様によって目ずる、癒されよ。白血病を完全に癒してください。イエス様によって目ずる、白血病を癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どうぞ職場、学校、人間関係、経済の問題、その一つ一つに神様の解決と勝利を与えてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって経済を祝福します。イエス・キリストによってお仕事を祝福します。学業を祝福します。こじれ切った人間関係に、主イエス・キリストによって許しと和解を解き放ちます。神様の方法によって、どうぞ溶かしてくださり、癒してくださり、環境を回復してください。あなたは人に向かって言ってはいけません。神様に徹底して感謝して、神様に愛と憐れみにした正しい裁きを委ねなさい。神は憐れみを持って御手を伸ばし、あなたが驚くような解決と勝利を与えられます。あなたは主を恐れるようになるでしょう。主の真実を見るでしょう。 あなたが肉によって裁いたり対応してはいけません。徹底して感謝し、そして祝福を祈りなさい。私の驚くべき勝利と解決を見せようとしられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんか両親、ある方は母親、ある方は父親なんですけども、なんかもう夢をなくしていてすごく否定的になっている親の方がいらっしゃいますが、あなたはその方にキリストを分かち合いなさい。なんか教えようとか言うのではなくて、本当にイエス様という方を分かち合いなさい。そしてその方があなたのその両親をどんなに愛しているか、そしてその方が不可能ない方であることを分かち合いなさい。その否定的な思いから、全く新しくされるのを見て驚くであろうと主は仰されます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後もとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いいたします。